それではローマ人への手紙12章9節から13節を朗読いたします。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分よりも勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え絶えず祈りに励みなさい。生徒の入り用に協力し、旅人をもてなしなさい。今日の礼拝後は総会が予定されております。バプテスト教会にとって総会はとても大切であります。教会も人の集まりですから、組織があります。活動を円滑にしていくために、そして総会でみんなで話し合い、また教会の一つの基準とあります規約もございます。それらは不公平をなくすため、混乱をなくすための目的で作られるものです。しかし教会は一般社会とは全く違う面があります。教会はこの世の教えに立つのでありません。聖書の教えに立つのです。その点でこの世の組織とは全く違うものとなっていきます。ローマ書の12章2節にありますように、世と聴衆を合わせていくのではなくて、何が神の御心であるのか、私たちの全てを神様の御心に合わせていかなければなりません。バプテスト教会にとって総会は大切です。しかしそれはバプテスト教会では一人一人の明確な自覚的な信仰が重要視されるからであります。教会員一人一人のイエス様に対する信仰が大切なのです。それはイエス様を信じて救われるという信仰でもありますが、信じた者がイエス様に従っていくという信仰をも意味しています。キリストの体である教会が成長し立て上げられていくためには、一人一人の自覚的な信仰、そして献身が必要です。2週間前に学んでまいりましたように、私たちは礼拝において何よりもなさなければいけないのは自分自身を捧げることなんですね。一人一人が自分自身を神様に捧げていくことが重要です。そして神様に捧げたものは神の御心に従って歩んでいく。神の御心を知ることがとても大切になってきます。それは私たちの人生にとってもとてもいいことなんですよ。人生においていろいろ迷うとき、神様、どの道があなたの御心ですかと祈り求めてください。神様の御心に進むところに最善の道があります。神様の御心はどこにあるのか、どのようなことが神様の御心であるのかを知るためには、聖書の学びが非常に重要です。ですから教会におきましては聖書の学びを大切にします。聖書の学びなくしては、聖書を学ぶことなくしては神様の御心を知ることができないからです。先週学びましたように、教会はキリストの体、そして私たち一人一人は各機関です。一つのキリストの体として成長し立て上げられるためには、お互いに分をわきまえ、思い上がることなく慎み深い考え方をしていく。そしてお互いに尊敬し、自分にできることを行っていく。そしてこそ一つのキリストの体の教会が成長し立て上げられていくのです。そのキリストの体と呼ばれる教会ですけど、キリストの体である教会に ネックレスがあります。クリスチャン一人一人が教会においてこのネックレスをつけてですね、教会生活を行っていく。そしてこのネックレスをつけて日常の社会生活へと出かけていくのです。このキリストの体のネックレスというのは単に首から下げるアクセサリーではありません。私たちの心に刻みつける神様の御言葉です。まさに今日の箇所は私たちが心に刻むべきキリストの体のネックレスです。もう一度9節から13節をお読みします。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入りように協力し旅人をもてなしなさい。この9節から13節を原書のギリシャ語でお読みしますと、そこには2つのセンテンスしかありません。一つは9節の愛には偽りがあってはなりません、これが一つのセンテンスなんですけど、もう一つは9節後半の悪を憎みから始まりまして、ずっとつながっていて、13節の最後、旅人をもてなしなさいまでが長い一つのセンテンスになっているんです。日本語の翻訳ではその間に丸がいくつもついてますし、英語でも区切られて訳されていますけど、もともとのギリシャ語ではこれ一つにつながっているんですね。この長いセンテンスはギリシャやユダヤで古くから用いられましたパレネーシスという文学的手法だと言われています。教訓などを数珠つなぎで教えるための手法であります。まあ数珠つなぎ、数珠といってもわからない人たちもいるかもしれませんので、ちょっと画像を探してきました。前に映ったら見やすいんですけど、後ろに映し出します。まあこういう感じというふうに覚えてください。これ多分一般の人が使うものでお坊さんが使うものではないと思います。一つにつながっていますね。このようにして多くのものを一つにつなげることを数珠つなぎと言いますよね。まあ日本語で数珠つなぎと言いますけど、まあ数珠というと仏教の言葉ですので、私はネックレスというふうに言い換えました。ネックレスの画像も探してきましたので、ちょっとご覧ください。次のページです。はい。このちょっと絵を見ながらですね、お話を聞いていただきたかったんですけど、後ろを向いてる人に話をするって話しづらいので前を向いてください。ローマ書9章、12章の9節から13節は、まさに様々な宝石のような言葉を一つにつなげたようなネックレスのイメージで書き記されているんですね。それをまるで私たちの首からしっかりとかけなさいとばかりにパウロは進めているんです。ギリシャ語で眺めていますと、形として非常に美しく並んでいます。そしてその全体の形からして9節から13節の言葉のネックレスの中心にあるのは11節の霊に燃え主に仕えなさいという言葉です。霊に燃え主に仕えなさいという言葉、これが全体の中心になっていまして、宝石のような言葉がつながって一つのネックレスとなっているわけであります。パウロまず9節で 愛には偽りがあってはなりませんと語り始めました。愛がチェーンの役割を果たしています。なぜかと言いますと、愛がなければ全ては虚しくなると聖書は語るんです。どんな賜物が与えられていたとしても、愛がなければ虚しい。どんなに知識があり知恵があっても、また強い信仰があっても、愛がなければ何の値打ちもない。人々に施したり、いや人のために犠牲を払ったとしても、愛がなければ何の役にも立たないとばかりに聖書は語ります。愛がなければ全てが虚しいというんです。ですから愛こそが全てを結ぶチェーンの役目をする。愛には偽りがあってはなりませんと、偽りがあってはなりませんと訳されましたことは、演技してはならないという言葉が使われています。愛が演技であってはならない。この言葉によりますと、人間の愛というのは偽りであることがある。愛があるようであって演技であることがあるということであります。人間というのは弱いものですから、そういう偽りに陥ってしまうということもあるものです。ついついそういうふうになってしまうということもあるものです。パウロはこれまで神様の愛について語ってきました。神様の愛には偽りはありません。その神様の愛のに習って私たちも偽りのない愛を目指して求めていかなければなりません。神様とは違って人間の愛は不完全です。偽善的になることもあるでしょう。しかしそれでいいんだと満足してはいけない。自分はこれでいいんだではなくて、常に愛を求め続けていかなければいけないのです。一生の課題です。誰も完全な人はいません。常に神様の偽りのない愛に倣って、イエス・キリストの十字架の愛に倣って私たちは歩んでいく。そして9節の後半部分からネックレスが始まりますけど、悪を憎み善に親しみなさいとあります。この悪を憎みの憎みという言葉は、ひどく憎むとか憎み退けるという意味の言葉が使われています。悪との関係を断ち切るというような強い言葉です。それに対して善に親しみなさいの親しみは、切り離せないものとして結びつく、常に行動を共にする、親しい仲間として加わるという意味のある言葉です。親しく結びついて離れないイメージですね。言ってみれば、悪との友達関係をやめて善と親しい友達になること、それがここで進められています。それでは悪とは何でしょう、善とは何でしょう。聖書には一貫した基準があります。神に従うことが、神様に従うことが善なんです。神に背くことが悪なんです。ですから12章2節にまた戻ってきます。何が神の御心であるのか、それを求めることが私に重要なんです。そのようにして私たちは霊に燃え主に仕えていきます。次に実節に、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいという言葉を、日本語の口語訳聖書では、進んで互いに尊敬し合いなさいと訳しました。尊敬できる人だけを尊敬するというのではないのです。進んで積極的に尊敬するというのです。人を自分より勝っていると思う。 普通は人をどうにかして自分よりも低く見たい、どうにかして自分の方が偉くなりたいと思うのが人間です。しかしそのような人間の集まりでは一致は生まれません。人の欠点というのはすぐ見えてくるものです。人間はどんな学者さんであってもですね、結構感情的な生き物なんですね。日本では恋は盲目と言われますね。アバタはエクボ、もう恋する気持ちで相手が好きだとですね、相手の欠点も長所に見えてくる、ウィークポイントに見える、チャーミングポイント、ウィークポイントじゃない、チャーミングポイントに見えてくるという、その逆にこんな言葉があります。坊主憎けりゃ今朝まで憎い。今朝というのはお坊さんのつける服ですね。その人が憎いと思いますと、その人に関係するものまで全てが憎くなる。つまりその人を憎いと思うと、その人の全てが憎くなる。その人の長所が全く見えなくなる。長所さえ欠点に見えてくるというのです。自分の感情の赴くままだと互いに尊敬し合うことはできません。相手の欠点の方が目につくことも多いでしょう。積極的に相手の長所を見なければなりません。積極的に相手の良いところを探していくときに、今まで見えなかったその人の長所が見えてきたりするものです。そうしてこそ人を自分より勝っていると思うようになる。そのようにして私たちは霊に燃え、主に仕えていくんだというのです。そして11節では、勤勉で怠らずとありますけど、霊に燃え、主に仕えるのに怠けてはいけないということです。12節、望みを抱いて喜びとありますが、このことは神様の主権を信じてなければできないことです。すべてを神様が治めておられる、ご支配してくださっている、私のすべて一切合切を神様はその御手をもってしっかりと守り導いてくださる。この神様の信頼があってこそ、望みを抱いて喜ぶことができます。望みを抱いて喜び、患難に耐えていく。そのためにも絶えず祈りに励むことが大切なんです。そのようにして霊に燃え、主に仕えていくことが進められます。そして13節では、生徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。生徒の入りように協力しというのは、まあ簡単に言えば貧しい兄弟姉妹を助けることですね。小田切先生はこの箇所についてこのように説明しています。これは生徒たちが困窮した時にはそれを自分のこととして引き受けることだ。クリスチャンの兄弟姉妹たちがとても困っているときには、これを自分のこととして受け止めていくことなんだと説明されています。日本語では旅人をもてなしなさいと訳されていますけど、英訳聖書のほとんどではホスピタリティ、つまり親切なもてなしと訳しています。もともとはこの言葉、まあ、親切なもてなしでいいんですけど、もともとこの言葉はですね、旅人をもてなす習慣を背景とした言葉であります。一世紀におきまして、多くの旅人が人の家に泊めてもらう習慣があったそうです。当時、宿屋もあったそうですけど、宿屋はですね、かえって盗賊に狙われてしまう危険が高かったので、多くの人たちは知り合いのところとか、あるいは親切の人の家に泊めてもらうという習慣だったそうです。 ですから一世紀においては旅人をもてなすということは非常に大切なことだったんですね。旅人をもてなしなさいとは親切なもてなしをしなさいということであります。旅人だけではありません。人に対して親切にもてなすという広い意味を持っています。そのようにして人を親切にもてなすことで霊に燃え死に仕えていくのです。それらの命令をネックレスのように私たちの身につけていく。中心に光るのは霊に燃え主に仕えなさいという言葉です。もう一度9節から13節をお読みします。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。中心にあります、霊に燃えるというのは、精霊の炎で内側から燃やされることであります。精霊によって動かされ、満たされてこそ私たちは主に仕えることができる。また主に仕えて生きるときにこそ聖霊に燃やされるとも言えます。ですから霊に燃え主に仕えというのは切り離すことができない深いつながりにあるんですね。ローマ人への手紙の8章4節から8節にはこういう言葉があります。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。私たちの肉の力では神を喜ばせることができない。神様に従うことができません。ただ御霊によって導かれてこそ主に仕えることができる。ですからこの二つはですね、二つに切り離すことができない密接な深いつながりを持っているのです。御霊に燃えるとは御霊に満たされる、聖霊に満たされるというふうにも言い換えることができます。イエス・キリストをあなたが信じているなら聖霊様はあなたのうちに住んでおられます。その聖霊様が私たちの心の奥底から泉のように湧き上がって私たち全体を満たしていくというイメージです。聖霊に満たされるという聖書の言葉はですね、聖霊でいっぱいになるという表現が使われています。これコップが水でいっぱいになるという言葉と同じです。コップに水がいっぱい入っているように、私たちのつま先から頭のてっぺんまで聖霊によっていっぱいになるということです。でも聖霊様は水ではありません。液体でもなければ物質でもなければ力でもありません。人格を持った神様です。ですからその方につま先から頭のてっぺんまで満たされるということは、その方に全面的に服従するということです。神様に全面的に服従すること、それが聖霊に満たされること、霊に燃やされることです。それは感情的になることでもなければ、雰囲気でもなければ、不思議な体験をすることでもありません。神様に全面的に従うことで、その人は謙虚で自己中心ではなく神中心の人となる。神に従うということは具体的には神の御言葉に従うことです。ですから聖霊に満たされるということは神の言葉に満たされることだ そういうふうに言うこともできると言われています。単に暗記するだけじゃないです。本当に御言葉が私の心を支配するということであります。それが具体的な聖霊に満たされるということであります。9節から13節に記されました御言葉をネックレスと表現しましたけど、これは単にアクセサリーのネックレスではなく神様の御言葉です。この神の御言葉は私たちはここに刻んでいくんです。これをまず教会によって互いに使い合うことによって私たちはこれを心に刻みつけていきます。教会の中でクリスチャンの中でこれを行うことによってここに刻んでいく御言葉を、そしてそのネックレスをしっかり自分自身の皆刻みつけて、御言葉を刻みつけて日常生活の社会と使わされていくんです。何度失敗したとしても繰り返し主の御言葉に戻ってまいりましょう。私たちの一生主の御言葉に戻り続けてまいりましょう。そして主の御言葉に満たされることによって御霊に満たされ、御霊に燃やされ、主に仕えるものとなっていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、あなたは私たちを救ってくださいました。本来ならあなたの聖なる御前に一瞬たりとも立つことができない罪深いものであるにもかかわらず、救われて当然ではなく裁かれて当然の私たちであるにもかかわらず、なおあなたは私たちを愛してくださり、御子イエス・キリストの犠牲によって私たちの罪を許し、私たちを救ってくださいました。どうぞ今一度イエス・キリストの十字架に表されたあなたの救いに心が満たされますように、そしてこの神様の愛に応えて生きていくものとさせてください。あなたは私たちのうちに聖霊様を住まわせてくださいました。どうぞその聖霊様に導かれ満たされて歩んでいくことができますよ。さらに主に仕えていくことを私たちに学ばせてください。成長させてください。一人一人を祝福ください。教会において互いに仕えることにおいて実践し、またこの社会において主に仕えていくことができるように導いてください。今日から始まります一週間の大使も主のしもべとして一足一足歩んでいくことができますよう、御霊によって導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。